東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
DJ アッキーのアニメーションドリーム。この番組は DJ アッキーが大好きなアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりしたり、ぽっかり空いた時間の過ごし方についても提案し、皆さんに元気いっぱいハッピーを届ける番組です。皆様こんにちは。いつもラジオを聞いてくださり本当にありがとうございます。とうとう全国規模の緊急事態宣言が出されそうですね。ああ、もう本当にもう結構3月いっぱい、2月の末からだから、自粛も疲れてきましたよね。皆さんお家で何してらっしゃいますかね。私もゴールデンウィークには高齢の両親の様子を見に帰る予定だったんですけど、これはもう無理ですね。やめておくべきなんでしょうね。飛行機は絶対まずいわとか思ってます。そこで皆さんに募集したいことがあります。お家で何してるです。もうコメントもやりやすくなったので、ぜひ皆さんどしどしとお願いいたします。はい、それでは番組では皆様からのコメント、メールなどを募集しています。2020年4月1日より今までのスマホアプリからウェブサイトでの視聴に統一しました。番組へのコメントは番組ページから送るか、もしくは番組専用メールアドレス akki@radio365.net akki@radio365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム第177回目放送、始まりと終わりはワンセット、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。本日の愛しのアニメ。このコーナーでは毎回 DJ アッキーのお気に入りのアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりするコーナーです。本日の愛しのアニメはサイコパス3ファーストインスペクターです。はい、今日はまたサイコパスなんですけどもはい、ですね、今日皆さんにちょっとお知らせしておかなければならないことがあります。実は収録はなんと自宅でやっております。もうありがとうございます。もうね、オンライン収録ということで本当にこれでもう収録できるんだっていうのがすごい驚いて、まあ、時代は本当に変わったんだなって思います。まあ、朝からちょっとねビデオを準備したりとか、ちょっと部屋の掃除をしたりとかだって映っちゃうもん。やけに綺麗です。後ろ映っちゃうからとか思ったんだけど、よく考えてみれば、ね、局長さんに見えるだけで他の人には見れないなもう一人漫才しちゃいますね。はい、そんなことでちょっと音声とお聞き苦しいことがあるかと思うんですが、まあ、ぜひどうかお許しいただきたいと思います。またね、コロナの脅威が去った時にはビヨーンでね、ビヨーンとか言っちゃった美声を、ぜひ載せたいと思いますので、ちょっとしばらくご辛抱いただければと思います。ですが、まあ、元気いっぱい今日も、お話ししていきたいと思います。サイコパスですね。皆さんどうですかね、覚えてらっしゃいますかね。何回か前、去年ぐらいに 一度お話はしていて、私もその時初めて接したっていうものだったんですけども、まあ、おさらいということで、これはちょっとあの映画館のパンフレットの、一部分を抜粋しますから、ちょっと聞いててくださいね。サイコパスっていうのは、人間の心理状態や性格的傾向を計測した数値、この数値をサイコパスと言います。で、この、サイコパスを解析するシビラステムっていうのがあって、でそれで待って、まあ、人々がストレスのない精神状態をメンタルケアっていうものによって保って、数値を指標とする最適幸福を追求することが理想となった未来世界っていうのが、まあ、背景にございます。シビラシステムですよ、ね、なんか自分の犯罪係数っていうのを測られてしまうんですね。でその測る機械っていうのがドミネーターって言いまして、対象者の、まあ、自分たちの犯罪の傾向を示す犯罪係数を測定する銃なんですけど、このドミネーターを持てるのは、まあ、ちゃんとその許可をもらった刑事たちになるんですが、まあ、その犯罪を犯す前の潜在犯っていうのを取り締まるために彼らは日々奮闘しているということです。でこの、銃っていうのは、まず麻酔の状況のパラライザーですね。あともう対象がとってももうメンタルケアで構成する余地もないっていうぐらいの犯罪係数を持ってる人はエリミネーターっていうのが作動するし、でもう本当になんかシビラシステムがめちゃくちゃ怒った時はもう絶対こいつはもう遺体さえ残さないぞっていうデコポーザーとかっていう、もうこんなのにかかったらひとたまりもないわって思うんですけどね、うん、でそのちょっとね苦いっていうかちょっと心に引っかかるところが一つあって、その潜在犯を取り締まる刑事たちっていうのがもうこの人たち自体も実は潜在犯であるっていう、なんとも残酷な設定ではあるんですよね。だから当然その刑事たちの犯罪係数が上がった時には他の刑事からドミネーター使われてエリミネーターとかっていう段階になったんも、ね、もう排除っていう状況になった時には殉職っていうか殺されるというか排除されてしまうっていう恐ろしいお話ではあるんですよね。まあ、でもそのドミネーターっていう機械っていうのが今回はネックになってます。このドミネーターがもしなければこの潜在犯を追う刑事たちはどうやって犯罪と戦うのかっていうところが見どころかと思いますね。もうでサイコパスもずっとこうシリーズ化されていて、テレビで、ずっとこの映画が完結編なんですね。サイコパス3のファーストインスペクターっていうものの、完結編なんですけど、17,799 号事案、17,785 号事案、17,993 号事案っていうこの3個の事案がテレビ放映されたようなんですね。でその後の完結編として今回の映画上映っていうことになったような。なるほどね。このだからこのテレビ放映の3作を知らなくてもですよ、私は知らなくてもなんと見ることができたっていう、全然問題ないんですよね。映画でも時々あこの人たちの関係性どういう関係なんだろうっていうのを想像しながら見ることもできて不思議な映画になってますね、うん。で今回はですね、今まではもう犯罪ケースがしっかりとある人っていうのが対象で、どういう犯罪があってこの人はこういう犯罪ケースがいくらだからこういうふうにして排除したっていうのがずっと積み重なってきたんですけど、犯罪ケースを計測できない人がいたらどうなるかっていうところなんですよ。で間違いなくこれは絶対犯罪を起こしてるのにドミネーターが全然犯罪排除対象としてくれないんですね。一体どういうことっていう、でそこがこのシビラシステムっていう謎に近づく一歩になってるっていうんですよね。このシビラシステム、本当に誰がどこでどうやって犯罪係数をその人にね、銃を向けられた人の犯罪係数をこうなんていうかな測ってるのか、ね、解析してるのか、これは排除するのかそうじゃなくて更生させる施設に送るのかっていうその判断を一体誰がどうやってやってるのかっていうのはずっと謎だったんですけども、その謎にこう近づいていくっていう、でそのシビラシステムが認めた人間っていうのが出てくる。もうこれもやっぱり物語には始まりがあってと決着結末があるんだろうなっていうことを感じるんですけれども、それでも なんか切ない結果が待ってるような気がしてなりませんね。ただその切ない結果がありそうなんだけども、途中奮闘する登場人物たちが本当に戦ってる、本当に真剣にやってるっていうところが見どころだと思うので、ぜひお勧めしたいと思います。今回はですね、鴻上信也さんとか、鴻上信也さん出ました、はい、この間私大ファンになった登場人物なんですけどね鴻上信也さん飛びと出ました。で、あと今回はザイルパートナーの新田くんとケイちゃん、ケイさんっていう ね、イケメン男子なんですけども、これがザイルパートナーとして、はあ、一緒に事件を追っていくんですね。はい、あとですね、なんかこうちょっとすごい気になる女の人がいまして、この小宮カリナっていう、で小宮カリナさんっていうのはどうもそのテレビ放映中は芸能人だったらしいです。すげえ可愛い美人さんなんですけど、なんと都知事に立候補して当選したっていう、っていう感じです。この小宮カリナさんがどんな人なのかですね。でこの小宮カリナさんはまたですね、メンタルを誘導する装置の AI っていうのを身につけていて、これをマカリナっていうんですけども、この AI がどういうふうに、ね、利用されていくかっていうところもちょっと目が離せないなっていう感じになってます。あ、もうサイコパス、本当にもうね、本当にもう最初から登場人物がどんどん入れ替わったり、亡くなったりとか、新しい人が来たりとか、いろんな性質を持ってる人が来たりとか、いろんな刑事がこう、ね、いろいろこう混じり合って、いろんな思惑の、何かの思惑の大きな思惑があって、その思惑に向かって突進しているっていう感じなんですけども、なんていうか、今まで見てたあの広角機動隊とも違う世界だし、パトレーバーとも違う世界だし、独特の世界観が目離せないなっていうことを感じてますね。もう本当に、あ、これね、今回は映画館がもう閉鎖になる前にギリギリ見に行った映画で、2週間しかやってなくって、もう絶対見に行こうとか思ってて、本当見に行ってほっとしたっていう、まあね、もう今映画館にも行けないんですけども、皆さんも、ね、映画館が再開したら、ね、また他の映画一緒に見に行きましょうね以上、本日の愛しのアニメのコーナーでした。
時は幕末。1867年12月10日、この日何者かに暗殺されるはずの坂本龍馬は、名優中岡慎太郎と共に大宮の2階でシャモを食べていた。
坂本、ごめん。
なんじゃお前ら。
こんなクソ、
たまるか。
どこって東京の浅草です。西暦2019年です。
2019年じゃと？わしゃあの世に来てもうたがぜよ。
夢を諦めた32歳バンドマン、そして現代日本にタイムスリップしてきた幕末のヒーロー坂本龍馬、この正反対の2人が出会い、ロックバンドを結成して現代日本をかき回す時空を超えた冒険活劇ロックオペラ幕末爆音伝前編、2019年11月3日後編、12月10日公開。君は本当の龍馬を見ることになる。
ポッカリタイナイビヨーズ。このコースでは DJ アッキーがぽっかり空いた空き時間の過ごし方について提案するコーナーです。今回のぽっかりタイム利用術は、今年の誕生日です。はい、もう本当にね、初めての誕生日です、こんな誕生日は。そうなんですけども、まあちょっと聞いてくださいよ。はい、あの2回前の第175回のね、いただいたコメントをご紹介させていただきたいと思います。ドレミファドンさん、 3.11 の下り…アッキーさんの涙ぐむ声にネットの向こう側ですが同じく涙が出そうでした。あれから9年も経ちますが、今また新たな脅威が世界中を襲っています。いつの時代にも災害はつきものかと思います。 日々の備えと手洗い、うがいを徹底して、この時期を乗り切りましょう。アッキーさんもご自愛ください。本当にドレミファドン様、ありがとうございます。心のこもったコメントで、本当に嬉しいです。本当おっしゃる通りですよね。もう本当にこの、もうウイルスだって本当立派な災害ですよね。でまして、またこう、東日本大震災の時とはもうこう形が違うっていうか種類が違う別の恐ろしいことっていう感じですよね。なんかどんなに気をつけてたとしても不可抗力っていうのがあって感染してしまうこともあるって聞いて、もう外出もできなくて本当毎日辛い思いしてます。最初はね、わー家から出なくていいんだとかって思ってたのとんでもないことですよね。なんかその中でも医療従事者の人たちがねすごい頑張ってくれていてとか、それであと小売店の販売者の人たちにもこうアイデアがいっぱい詰まった支援の輪が広がってるっていう、本当になんかみんなすごいなって、私本当に家で何にもできずにぼーっとしてて申し訳ない気持ちでいっぱいです。でもなんだか政府も国民一人ずつに給付を考えたりだとか、企業によっては特別手当を支給するとか、なんかだんだんこう輪っかがふわーって広がっていってるなっていうのを感じています。私にも本当何かできることがあるかもしれないって思えるようになりました。本当こういうふうに気持ちがね上がっていくまでにはちょっといろいろな紆余曲折がありましてですね、実は私お誕生日ディズニーということでお泊まりディズニーですね、年1回出しということで奮発して、自分で出すんですよ、へそくりなんですけど、自分で出すんですけど、だけど結構楽しみにしていまして、で閉園が決まった時はしょうがないよね、だけど4月のね十何日頃なら大丈夫だろうとか思ったら、今度はホテルも休館っていうことになっちゃって、落ち込んだのってなんのってね、結構ソアリンの乗車をね心待ちにしていて、皆さんにもお話しようとか思ってたんですけど、それもできなくて、結構気持ちも落ち込んで何にもやる気が起きなくて、とこれコロナうつとか自粛うつとかって言葉が出るんじゃないかって思ってます。本当にね、もう本当ニュースもどんどんどんどん事態は悪化していくし、とってもこの話題についてはね文句が言えない、わがまま言えない状況だなとは思ってます。でこのねこのメールもそうですけど、ちょうどこの頃誕生日のあたりって何にもやる気が起きなくて、髪を溶かしたりとか歯磨きしたりとかっていうそういう身だしなみに全く気を使うことすらできなくなりました。これやばいんじゃないのとか思ったんですけど、でもこれはご飯は作んなきゃいけないと思って、なんとか一汁一菜ですけどやってました。でミールっていうアプリ皆さんご存知でしょうか。このミールっていうアプリはご飯の投稿ができるアプリなんですけども、これちょっとね去年の11月ぐらいから気になって毎日ほぼ毎日ですね投稿してます。そうするとですね、食べたいポチっていうハートマークがあって、そこにポチッと一つ押すこともできます。だから他の方が投稿してるお料理の写真、本当にマックとかもあるし、普通に菓子パンの写真もあるし、今日何食べたよっていう投稿のアプリなんですけど、でそれに私たまたまもう落ち込んでいて、今日とりあえず作ったけど明日はお惣菜で許してもらおうっていう風にして入力をして投稿しました、写真をね。そしたらなんと本当どこのどなたか知らない人からですね、許しますっていうコメントをいただきまして、本当それだけです、一言だけなんで、すっごいありたかったです、ありがたかったです。なんか許しますいいですよって、いや本当になんかそれですっごい気が楽になって、そうだもう明日はお惣菜でいいんだって思いました。でこの本当に苦しい時、実は私も相当苦しかったんだなっていうことを後で気がついたんですけど、この本当に苦しい時に言葉一つ、本当に許しますっていう言葉一つで人をこう助けることができるんだっていうことに感動しました。だから皆さんも本当に苦しい時は苦しいって発信してみませんか。もう皆さんにも本当にお勧めしたいと思います。これだけ SNS っていうのが身近で便利になって簡単になった世の中です。でそのおかげでね、外出自粛にもかかわらずラジオ収録にも、ね、オンラインで参加できるっていう、本当に感謝してます、ありがとうございます。本当、ね、これからねちょっとどんなラジオの収録もね先行きわからないですけど、 なるだけ綺麗な音でお届けできるようにちょっと努力したいと思いますので、皆さんどうか、ね、お許しください。はい、あとですね、お誕生日は何もやる気が起きないと言いつつポケモン GO はやってました。でポケモン GO はなんと外に出なきゃいけないって皆さん今思ってらっしゃると思うんですけど、今は外に出なくてもポケモンが自宅で湧くようになりました。多分あの設定を8号ごろ本当に本当にこう便利になったっていうかね、なんて運営さんの方がいろんなことを考えてくれて、もう家でポケモンが湧くともう本当に歩かなくていいから、あとボールが足りないんですよ。でそうするとボールが足りなくなった時にはなんともう破格の値段で1ポケコインほぼ1円ぐらいで道具が買えたりするんですね。で、まあ、買い物には行っていいっていうことなんで、買い物に出るついでにちょっと大回りをしてポケストップでくるくるくるっと回したりとか、あとフレンドからいろんな、なんていうかギフトっていうので道具がもらえるんですね。でその道具の量も普通は3つとか5つしか入ってないのが10個入ってたりとかして、もう大盤振る舞いなんですよね。でそういったポケモンで可愛いポケモンとかがいるとね、本当にため息ほっとするんですよほっとするんです、本当に可愛いっていう感じです。なんでポケモン GO にも結構救われたなって思ってます。あとですね、ポケモン GO 新しい仕組みができましてですね、 GO バトルリーグっていうのができました。でこの GO バトルリーグっていうのは当初は一番最初に出た時にはね、5キロぐらい歩かないとバトルリーグに参加できないっていう状況だったんですけど、今は歩かなくても参加できるっていうことになりましてですね、もう本当にね、課金はね、課金しなきゃいけないと、うわまたお金が飛んでいくとか思いながらなんですけど、まあ、とりあえず1ポケコインで買ってしのいで、あとはフレンドからのギフトでしのいで、どうしても足りない時だけちょっと一周してくれば、1キロぐらいでもね歩ければだいぶポケストップ回せるんで、だいぶそこでなんとかなってるんですよね。あとこの GO バトルリーグがですね、今度また面白くなりまして、だいたい同レベルの人をマッチングさせるようなシステムをどうも作ったらしくて、恐ろしいですよ本当に。もう僅差で僅差でバトルに勝つとか僅差で負けるとか、もう本当にちょっと本当にね、本当にもう1ミリぐらいの残したところで赤敗とか赤勝とかっていうんですかね、本当ギリギリのところで勝ったり負けたりするっていう対戦ができるようになっていて、これも本当恐ろしいとか思いますけどね。 あとね、昨日ね主人がですねパソコンでとうとうゲームやってましたあの人ゲーム絶対しないんですけど、さすがに時間を持て余してっていうか、あそうです、うちの主人も1週間に何日か在宅勤務になって、もう顔合わせると喧嘩になるから私は2回彼は1回とかで過ごして、でまあお昼ご飯になったらご飯作りに降りていくっていう感じですかね。まあ家庭内でもこういさかいが増えるといけないので、まあね、お互い顔合わせない状況にできる人はそれをちょっとやってみた方がいいかもしれないですね。本当にね、八つ当たりとかあるなとか思って私感じたりしてるもんですから、まあどっちにしてもコロナ一応みんなで乗り越えていきましょう。以上、ぽっかりタイム美容術のコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
ん？何この古い小さな機械。
それは南のお母さんが一番大切にしてたラジオプレイヤーだよ。
東京長野を舞台に、幼少期に母を亡くした少女と父を亡くした少年、そしてそれをつなぐ一台のラジオプレイヤーを介した二人の出会いと交流。七夕に出会い、夏の花火大会にて別れを告げる友情と、その二人を取り巻く人々の物語。ウィッシュポンのスター、星に願いよ、2019年7月7日七夕公開。
DJ アッキーのアニメーションドリーム、エンディングの時間です。さてコーナーごとにまとめましょう。本日の愛しのアニメはサイコパス3ファーストインスペクターでした。また、ね、新しい登場人物が、ね、出てきて、 シビラシステムの、ね、秘密にも迫っていく、なかなか興味深い作品になってました、ね、やっぱりテレビシリーズ見てから最後の完結編の映画見るともっと楽しめたかもしれないんですけど、まあ私は映画館で見れたんだからよしとしないとなって思います。ポッカリタイム美容術では今年の誕生日でした。もうね、落ち込んだ誕生日だったんですけども、それでも SNS のおかげで助けられた部分もたくさんあって、で今度は私が何かできることをまた伝えていかなきゃなっていう風にして感じています。うん、ちょっとね、元気がなかったんですけど、なんとなくね、こうやってオンライン収録もできたりして元気が出てきたので、また、うん、ちょっといろいろまたどんな作品にしようかなって選んでお話ししたいと思います。番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなどをどしどしお待ちしております。ぜひ、ね、外出自粛でうちは今日何やったよとかっていうのをお知らせくださいね。絶対あの番組の中でご紹介したいと思いますので。それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム第177回目放送、始まりと終わりはワンセット、これにて終了です。ご清聴本当にありがとうございました。ここまでのお相手は、今日はあのミールで教えてもらった天津丼にしようと張り切っている DJ アッキーがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.